今私たちは、私は引田義也が説教を担当させていただくときには、マタイによる福音書を少しずつ読んできています。そして今日も前回と引き続きですね、イエス様がお弟子さんたちに祈り方について教えられていたそのところを箇所を共に聞いていきたいと思います。このように祈りなさいと、こう祈りなさいと、弟子たちにイエス様は祈り方というものを教えになりました。そしてその教えになった祈りには主の祈りという名前がついています。祈りの言ってみれば基本の木というか基本形をイエス様は弟子たちにお伝えになったわけです。そして今日初めて礼拝いらした方もいますけども、今日も実はこの礼拝の手法の中を見てみると主の祈りと書いてあって、このお祈りをお捧げしています。この主の祈りの主というのは主イエスキリスト、私たちの救い主の主イエス様のことです。そのイエス様が教えてくださった祈りなので、イエス様の祈りという意味で主の祈りとなっています。そのように呼ばれるようになりました。イエス様は祈るときはまずこうしなさいとお伝えになりました。それはどういうことかというと、神様に祈るとき、私たちが神様に祈るとき、まず神様に向かって天におられる私たちの父よと神様に呼びかけなさいとイエス様はおっしゃいました。もっと短く言うと天の父よと、天の父なる神様とそのように呼びかける、そのような祈り方もあります。それはどういう意味かというと、やはりその子供が親に何かを求めるかのように親しく語りかけるようにと、その意味で天の父よ、天のお父さんと、天の父なる神様とそれぞれ表現はありますけれども、そのようにお父さんと神様に呼びかけなさいと言ったわけです。イエス様はおっしゃったわけです。そしてそれに合わせてイエス様は祈るときに一人で部屋の中にこもって一人祈る、一人で祈る、密室の祈りと言われたりもしますけども、そのようなこともお伝えになりました。一人で部屋の奥で祈りなさい。そしてまた祈るときは言葉数を多くすればいいというものではありませんと。ですから言葉数が少なくても神様はしっかりと聞いてくださいますと、そのようにお伝えになりました。これは辿っていくと、やはりこの天のお父さんと、私たちが天の父よと、私たちが神様を呼んで祈りなさいということにつながってくると思うんですけれども、それはどういうことかというと、やはりこう神様は父のように、あるいは親のように、子供の必要なものをご承知で、ご存知でおられる。祈り、私たちが祈り願う前から神様は何が必要なのかを知ってくださっておられるので、私たちが何か言葉を多く重ねなくても神様はその願いを聞き届けてくださる。しかも、大勢で祈ることの意味もあります。そして特に今日の箇所のところは大勢で祈るということが多いかもしれませんけれども、一人で祈るということも、それは周りの人の目を気にしないで、ただ心を神様に向けて祈りなさい、そういった意味で一人で祈りなさいということの大切さをイエス様は説いておられたわけです。そのようにして天の親である神様に信頼して、私たちは神様に心を開いて祈りなさいとイエス様はおっしゃってくださいました。そのようにおっしゃられたイエス様でしたけれども、イエス様ご自身も神様の子、神の子であられます。神様のもとから私たちのもとに救い主として来てくださった、そのようなお方がイエス様なんです。ですからイエス様ご自身が神の子として天の父であられる神様に祈るように、天の父なる神様に祈るように、私たちもそのイエス様のお隣で同じくして、天の父よ、天のお父さん、天の父なる神様といって、さまざまな表現ですけども、神様に祈りなさいとイエス様は私たちに諭してくださっているんです。そしてそのように祈り求めて、なんで私たちがこの親しげに神様に語りかけることができるのか、そこの根拠というのはやはりイエス様が 私たち罪人の罪を背負って十字架の死を遂げてくださったということに、やはりそのつながっていきます。本来であれば、聖なるお方、神聖なるお方であられる神様と私たちが、しかも私たちがお父さんと言って神様に語りかけることはできません。なぜなら私たちはやはり罪がある罪人であるからです。しかしイエス様がその罪を背負って十字架で犠牲となってくださったことによって、神様は私たちの罪を許してくださいました。言ってみればイエス様が私たち人間と神様を結び合わせる絆となってくださったわけです。その絆の中で結ばれて私たちは天の父よ、天のお父さんと言って神様にお祈りをすることができるわけです。ですから私たちもイエス様を信じるときに神様の子供たちとしていただけるわけです。ですから私たちクリスチャンはお祈りの最後に主イエスキリストのお名前によって祈ります、アーメンと最後につけると思います。これはイエス様が尊いその命によって私たちを救い、罪をあがなってくださって、私たちはその恵みの救いの中で神様の子供たちとしてとされている、そのイエス様の尊いお名前を最後は礼拝して、そしてアーメンと祈りを閉じるわけです。イエス様によって私たちは清いものとされて、神様に共に一緒に連なるものとされた、神の子供たちとされている、このことを噛み締めながら私たちはいつも祈っているわけですね。そしてその次に、先週の箇所をちょっと振り返りますけれども、天におられる私たちの父よ、皆が崇められますようにという言葉もありました。これは崇めるというのは礼拝ですから、天におられる父なる神様を礼拝する、その神様を賛美し礼拝する心を持って私たちは聖なる神様にお祈りをする、その姿を表しています。ですからお祈りを捧げするというのは神様をこう礼拝する、それはつまりは私たち自身もその神様に習うものとなっているということがあるわけです。そして今日の箇所ですけれども、その次に御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上でもっと続いていきます。この箇所に今日は特に詳しく聞いていきたいんですけれども、御国が来ますようにと言われています。この御国とは何でしょうか。日本語に翻訳された聖書を私たちはこの新共同訳聖書をこの教会では使っていますけれども、この日本語に翻訳された聖書では神様への尊敬を表すために、神様に関わる事柄に御という御というんですかね、御という漢字を当てて御と読ませています。ですから今日のところでは御国と書いて御国、そしてイエス様は神の子でいらっしゃるので御子と、御子と書いて御子と呼ぶこともあります。今日詩編、購読詩編というところにも、皆さんで一緒に読みましたけれども、読み合わせましたけれども、そこにも見てとか、神様の手ですからね、見てとか、いろいろ御言葉とか、そういう言葉が出てきます。これらはすべて神様のものという意味があるわけです。そう考えていくと、今日の御国というのはこれは神様に関わる国、つまり神の国のことであると言えます。もっと一般的に知られている言葉で言えば天国と言った方が分かりやすいかもしれません。天国が来ますように、実際このマタイ福音書では天の国っていう表現がされていますので、天国と呼んでもいいと思います。天国が来ますように、ここに祈るようにと言われているわけです。実際にイエス様が30代を迎えられて、そして神様からの救いの知らせ、それをつまり福音と言いますけれども、その良い知らせ、福音の知らせを人々に伝え始められた時、イエス様はこのようにしておっしゃって、その福音の宣教、伝える活動を始められました。悔い改めようと、天の国は近づいた、そのようにイエス様はおっしゃって、そしてイエス様は弟子たちと一緒に神様の国について人々にお伝え始めたわけです。悔い改めなさいというのは、これは神様の前に私たちはそれぞれの罪を 罪や背きを悔いて、心から悔いて、その行いを改めなさいという意味です。そのようにして私たちは自分の心を整えて、天国が近づいてくるのを待つようにと、イエス様はお伝えになっておられました。私たちは天国と聞くと、それは私たちが死んだ後に行く場所という認識が強いと思います。天国。まあ、天国が近づいてくるというと、私たちはじゃあすぐ死んでしまうんだろうか。そういうふうに思われる方もいるかもしれません。しかし、これは私たちが死んで天国に行くというよりかは、イエス様はっきりと 天の国は近づいたと、私たちの方に来ていると。近づいてきているということをおっしゃったわけです。天国の方から私たちに近づいてくる、それはとても不思議な表現だと思います。実はこの天国、あるいは神の国、あるいは御国というのは、天におられる神様が王様として支配してくださる国のことです。ですから神様が支配されている国なので天国というわけです。そしてこの神様がすべてを治め、統治してくださる場所が、もし天国であるのだとすれば、この私たちが地上で生活をまだ生涯を歩んでいる中でも、もしこの場所に神様が共にいてくださって、その場所を王様として支配してくださるのであれば、そこも天国だと言えることができるわけです。神様が共にいて、神様の憐れみと愛によって、すべてを、治めて支配、ご支配してくださるのであれば、それも地上での天国なのです。しかし、ここでもイエス様は、天の国は近づいたとおっしゃられているだけで、もう来てしまいましたと、すでに到着しましたとまでは言っていないわけです。むしろ、この主の祈りの中でも、天の国が来ますようにと私たちが来ることを求めなさいと祈る課題として私たちに伝えておられます。ですからはっきりと私たちが見えて感じる形ではまだ来ていないわけです。天の国、天国は私たちに近づいてきている。そのことを近づいてきますように、天国は私たちのもとに来ますようにと祈るということは、つまりは神様のご支配が私たちのもとに来ますようにと祈ることなんです。積極的に求めることなんです。天国、御国が来ますように、神様のご支配が地上でもはっきりと現れますように、私たちにそのご支配が及びますようにという意味になります。このように見てみると、この御国が来ますようにとあって、その次に御心が行われますように、天におけるように地の上でもっと、そのように加えて書かれているのは、これは言ってみれば、その御国が来ますようにとはどういう意味なのかというのを詳しく私たちにより具体的に祈るようにと求めているように見えます。御心が行われますように、ここにも御という字がついてますね。つまりこれは神様の心の中で、神様ご自身が願われていることという意味ですから、神様の心ということですから、それが天上においてのみならず地上でも起こるようにと願って祈るわけです。まさに天上での神様のご支配が地上にも及ぶことを祈り願いなさいとイエス様がおっしゃっておられるわけです。さて、イエス様が来られた新約時代よりも以前のこと、旧約聖書の時代がありますけれども、この旧約聖書の始まりには創世記という書物があります。その作る世界、記すと書くんですけれども、すべての歴史の始めに神様がおられて、そして地上、この世界、地上の世界、そして宇宙全体をもすべて創造された。そしてその中に命を宿してくださったということが書かれています。命を作ってくださった。神様が、神様の力によって宿してくださった命です。私たちはこの天地万物すべてをお作りになった神様をこのように今礼拝しているわけですけれども、創世記によると、神様はまず光をあれと言って、神様がその言葉を発せられると光があった。光が作られた。それは、 本当に私たちの想像を超えることでなかなか理解しがたいことでもあるんですけれども、まあ、神様は神様のご意志で光を作られて、そして神様のご意志で天と地を作られて、そしてその中に乾いた土地をこう作られて、その上に草木を作られ、花も作られたでしょう。そして天の星々も天体も作られて、そして次には生き物たちを、まあ、水の中に、地の上に、そして天の鳥と、まあ、作っていったわけです。そして最後に私たち人間をお作りになりました。世界、宇宙全体を作り、そして歴史を始められた神様。その神様は言ってみればもうすでに天地万物すべてを作られたんですから、すべてを統治しすべてをご支配されているのではないかな、まあ、そのように私たちは思うと思うんです。しかし、まあ、今日の聖書の箇所で語られている天の国、そして神様のご支配というものは、何か神様の偉大な力によってこう力づくれというか、まあ、人をこう制圧するかのように支配することではないわけです。万能の神様は力ずくで支配するのではなくて、むしろ私たちと、私たちを祝福して作ってくださった神様でいらっしゃいますから、私たちと一緒にこう歩むことを望んで、そして私たちと心を交わして、そのように交わす形で私たちをすべてこう収めたい、統治したいと、そのように神様はね、願っておられるわけです。私たちが神様の愛と祝福を感じて、感謝の中で、その神様のご支配の中で神様に従っていくことができるように、そのような形で神様はイエス様がおっしゃっているその天国が来ますようにという形は、その天国が来ますようにというその支配は、神様が私たちと心を交わすような形でそれが実現することを神様は願っておられるわけです。今日はマタイによる福音書の6章10節の新約聖書の箇所と合わせて、旧約聖書の箇所も読みました。まあ、毎週読んでますけれども、イザヤ書の63章の15節以下を読みしました。そこには、神の民としてよく知られていたイスラエルの方たちが嘆いている様子、そして神様に助けを求めている様子が書かれています。まあ、嘆きの祈りと言ってもいいかもしれません。まあ、この旧約聖書の歴史、イエス様が来られる前の歴史ですけれども、その中では、当時、まあ、神様に祝福されて、その数を増していったイスラエルの民が突如として、まあ、当時、その勢力を拡大していたバビロン帝国に侵略されてしまう。そして、囚われの身となってしまう。捕囚の民と言いますけれども、囚われの民となってしまうという苦しみを負っていることがありました。まあ、その苦しみ、葛藤の中で神様に対して、あなたは私の父ですと敬いながらも、まあ、しかし、神様の憐れみが見えませんと嘆くわけです。そして、こうも言われてましたよね。あなたの熱情と力強い御業はどこにあるのですか？あなたの熱情と力強い御業は、あなたのたぎる思いと憐れみが抑えられていて私に示されません。そして最後の方にはこうもありました。あなたの統治を受けられなくなってから、あなたの皆で呼ばれないものとなってから私たちは久しい時を過ごしています。あなたがどこにいるか感じられません。そしてあなたがこうすべてを統治し支配してくださっていると言うけれども、そうじゃないじゃないですか。まあ、嘆いているわけです。まあ、具体的なバビロンからの侵略ということがあったと思うんですけれども、まあ、そのように神様のご支配が感じられないようになってしまっている。まあ、そのような私たち人間の姿がここにはっきりと示されているのではないかと思います。イザヤ書の今日の箇所のその63章のところの前のところを少し読むとですね、実は、少し読みましょうか。63章の7節からちょっとお読みしますね。1164ページの下の段の鳥なしと嘆きって書いてあるところの次から読みますけれども、63章の7節以下を読みします。私は心に留める。 主の慈しみと主の栄誉、主が私たちに賜ったすべてのことを、主がイスラエルの家に賜った多くの恵み、憐れみと豊かな慈しみを、主は言われた。彼らは私の民、偽りのない子らであると。そして主は彼らの救い主となられた。彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、見舞いに仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもって彼らをあがない、昔から常に彼らを追い、彼らを担ってくださった。しかし彼らは背き、主の聖なる霊を苦しめた。主は翻って敵となり、戦いを挑まれた、とあるわけです。ですからここで、実は神様どこですかと、私はあなたが見えませんと言っているこの祈り手、切実な嘆きの祈りですけども、実は神様がいなくなったというよりかは、自分自身で神様を遠ざけてしまっていた。まさにこの私たちの人が持てるこの罪という罪の力によって、神様は見えないものと、自分自身を見えないものにしてしまっていたということができると思います。これまで私たちを助け、守り、導いてくださったはずの神様に背き、そして聖なる霊を苦しめる、そのような私たち人間の心、そこには罪の支配が見えてくるわけです。神様が誠の王様として私たちを助け、そして弱い者を守り、正しい裁きをしてくださる、そのような神様の統治があるわけなんですけれども、しかしそれを見えなくして歪めてしまう私たちの罪の問題がここにあるわけです。ですからこれまでこの今日の御国が来ますようにと祈るようにとのイエス様の言葉ですけれども、この御国、天国、あるいは神様のご支配のことですけれども、これは言い換えるならば、神様の恵みによる統治、神様が私たちを愛してくださる上に私たちを支配してくださるという、良い意味での統治なわけです。それは私たちの心に神様を王様としてお迎えすることなわけです。しかしそれは私たち人間が考える支配とは違うわけです。私たちが支配するというとき、そこには、武力であったり、この権力であるあったりする、その人間的な力によって支配するというときには、他の人を虐げたり、束縛することによって成し遂げる支配になります。そこには否定的な要素しかないわけです。特に今私たちが生きている世界というのは、そういった武力による圧政であったり、あるいは覇権争いの中で多くの命が失われていく、そのような罪の支配を、身近に感じているということもできると思います。ですから、この時にイエス様がおっしゃっておられる御国が来ますようにというのは、御心が行われますように、天におけるように地の上でも、この祈りの言葉が私たちのうちに実際に実るためには、私たちも自らの罪と向き合わねばならないということが言えると思います。なぜなら、私たちが自分で負っているこの罪によって、もはや神様を王として認めなくなってしまっている自分がいるわけです。神様の恵みの統治を自分自身で遠ざけてしまっているのです。しかしその反対に、私たちはどれほど励んだとしても、自分自身の歩みを清く正しく、絶えずその清い生活をするということはなかなか難しいです。私たちが自分の力、自分の思いで御国を来たらせることはできないということを痛感しています。そこでイエス様は神様に祈るということを教えられたのです。前回前々回と少し触れましたけども、祈るというのは、自分の歩みを神様にまずはお任せすることだと、そのようにお伝えしたと思います。そして他の人のことについて祈るのは、祈るときにはその人の歩みを、その人自体を神様にお委ねすることだと言ったと思います。 まさにこの御国を来たらせたまえという言葉も、その神様のご支配が来るということにおいても、私たちの力でではなくて、イエス様に寄りすがって、イエス様がどうぞ来たらせてくださいますようにと、イエス様に委ねるという側面があります。なぜならば、イエス様ご自身がこの神の国、神様のご支配が私たちのもとに来るようにと努めてくださった方だからです。人間が神様と心を通わせて、神様の恵みの中を生きることができるように歩んでくださったのがイエス様であられました。そのために私たちと神様の間で取りなしをしてくださったわけです。そのためにこそイエス様は尊い命を十字架でお捧げくださいました。十字架で捧げてくださったそのイエス様の尊い命、犠牲によって私たちは罪を許されて、罪の束縛から解放され、天の父よと神様に信頼して祈ることができる、その恵みと喜びをいただいているのです。イエス様は今日のマタイ福音書6章の終わりの方で、弟子たち、そして周りにいた群衆の方たちにこのようにお伝えになっていました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。これらのものというのは、そこでは日々日常の中で私たちがどうすればよいだろうかと様々に苦慮する一つ一つの課題です。それらに増して私たちは神様を統治、神様が私たちと共にいて私たちの生活を守り導き治めてくださいますようにと祈りなさいと、イエス様はおっしゃるわけです。神の国を求めなさい、そして神の義を求めなさいという言葉もここにはあります。神の義、それは正義の義とありますけれども、まさにこう神様ご自身がすべてを正しく裁いてくださるお方、そしてすべてを正しく治めてくださるお方である、そのようなお方を私たちは礼拝するものとして、その歩みに私たちも従って神様のそういった正しさを反映しなさいという意味でもあります。神様は公平なお方であって、そして弱いものを助けてくださり、そして善を喜び悪を罰すると、私たちも弱さを感じている方とより、に寄り添い、善を行い悪を遠ざけるようにと、イエス様は私たちに当然のこととして望んでおられるわけです。しかしこれらは私たちの道徳的な正しさを、この道徳的に正しいことに徹しなさいと、そのことを思い巡らすというよりも、まず神様が私たちに対して深い憐れみを、そして許しをくださったということを受け取るということです。私たちが神様に背いていた時も、その私たちのことを神様は受け止めて、大切なイエス様をその代わりに送ってくださいました。私たちが罰せられるのではなくて、イエス様がその死を十字架で背負ってくださったわけです。このイエス様の身代わりの恵みを受け取る時に、私たちには神様から大きな愛が示されます。そしてこのイエス様、神様の大きな憐れみと愛の中で、私たちはどう振る舞うべきか、その愛を周りの人に伝えるためにこそ、私たちは神様の公平性であったり、そして弱い者を助け、善を喜び、悪を憎むということを私たちの心に刻んでいくわけです。神様の義というのは、ですから、まずはイエス様の十字架の死に一番はっきりと表されています。愛する大切な息子を、神様に背く私たちが許されるために犠牲としてくださいました。これによって、今私たちが生きるこの世界にあっては、もはや命の犠牲は必要ではありません。しかし、これとは真逆な状況が目の前に広がっていることも事実です。そこでイエス様は、神の国が来ますようにと祈りなさいと私たちにおっしゃるわけです。これからこのお祈りを教えられたイエス様は十字架へと向かって歩んでいきます。 そしてついには十字架の上にかかってくださいます。この出来事を救いの出来事を通じて、神様のご支配が、さらに私たちに身近なものとされました。なぜならば、私たちは罪が許されて神様の子供たちと、神様に身近なものとしていただいているからです。神の国が来ますように、御国が来ますように、これは究極的には、私たちキリスト者にとって、再び、このイエス様が来られる時のことも表しています。それが第一義的な意味かもしれません。イエス様がこの世界の歴史の終わりの時、再び私たちのもとに来てくださる。そしてすでにこの世の生涯を終えて召されている者たちも蘇らされて、そして蘇りの体をいただいて天国へと招き入れられる。その日が来ることを私たちはイエス様への信仰によって信じています。このようにイエス様が再びこの地上に訪れて私たちを天国へと迎え入れてくださるまで、しかし私たちは天国と関わりないわけではありません。むしろこの地上の中で、この試練の中で、たとえそれがはっきりと私たちの目に見えなくとも、神様が共にいてくださると、私たちの苦難に寄り添い、そして平和を与えてくださる。そのような神様からの愛を感じることができるように、イエス様は助け主として聖霊なる神様をお送りくださいました。聖霊なる神様の助けもいただいて、私たちが日々神様の愛の中を生きていくことができますように。そして共に許し合い、そして支え合う、その歩みへと向かっていくことができるように、そのように神様、イエス様は願いつつ、この御国が来ますようにと祈りなさいと私たちにお伝えになったのだと思います。御国、それは神様のご支配であり、また神様の愛による支配だ、このことを覚えたいと思います。またここで重要なのが、先ほどは一人で祈る、部屋の奥で一人で祈るということを強調していましたけれども、ここではこの今日の礼拝のように、たくさんの方たちと一緒に、みんなと一緒に祈るということが強調できると思います。御国が来ますようにと、私たちは今こう祈りを合わせてこの礼拝を捧げしているわけです。教会は船、教会の礼拝というか、この教会は船に例えられるとよく言いますけれども、聖書の中にはよく波に飲まれそうになって揺れ動く船というのが出てきます。弟子たちが乗っている船なんですけれども、そこにイエス様が共に来てくださって、そして嵐を叱るとその嵐が止んで凪になったと。同じように私たちもこの礼拝に共に、この船にですね、乗っかりながら、そして礼拝を捧げしているんですけれども、それぞれの心は波風が立ち、また今日みたいに本当に雨模様の時も、台風の模様の時もあります。しかしそのただ中にイエス様はその船に一緒に乗っていてくださり、その嵐のような私たちの心を沈めてくださいます。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいると、イエス様は約束してくださっています。イエス様の名によって、ここに礼拝に一緒に集まって、そしてイエス様のお名前によって祈ることの恵みというのは大きなものがあると思います。イエス様がここに共にいてくださる、この恵みを味わいつつ、御国を来たらせたまえと、神様の愛のご支配が現れますようにと、共に祈り求めていきたいと思います。お祈りを捧げいたします。天の父なる神様、今日もこうして礼拝のひとときが与えられたことを感謝します。イエス様は御国を来たらせたまえ、御心が行われますように、天に置けるように地の上にもとおっしゃいました。その祈りに私たち祈りを合わせたいと思います。それぞれが置かれた状況は、本当に時としてあなたのご支配を感じられなくなってしまうほど、あなたの恵みの統治が感じられないほどに辛い思いにさせられる時もあります。また世界に目を向けましても、愛による支配ではなくて、本当に傷つけ合い、力づきで相手を制圧しようとする、そのような悲しい支配の姿もあります。命が失われていってしまう事態もあります。 どうぞそうしたただ中にあなたが共にいてくださり、あなたの愛のご支配を実現させてください。私たちも御国が来ますようにと祈り合わせつつ、あなたからいただいた愛と憐れみを周りの方々にも明かししていくことができますように、どうぞ私たちを助け励ましてください。特にこの台風が来ました。どうか避難生活をされている方、対応しようとされている方々の上にあなたのお慰めと支えが豊かにありますように。どうぞ被災された方々がおられましたら、この道をあなたがどうぞお助けください。今この時も礼拝を覚えつつもご一緒できていない兄弟姉妹方の上にも、あなたの支えと慰めが豊かにありますようになります。この願いと感謝を尊きイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。